はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は、映画、漫画、アニメなど好きなことを紹介していく番組です。MC は TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ、そしてお相手は
ひえひえい冷蔵庫マン参上、ひえひえい、
よろしくお願いします。よろしくお願いしますよ。いや冷蔵庫マンさん、
さあ今日は何を、
前回
はい
来てもらった時にご紹介していただきました、
うん、はい、
そしてなんか年末ぐらいから、
うん、
延々と冷蔵庫マンが激推ししていた、
激推しです、大プッシュです、大プッシュ
してたこの、
はい、
ちょっと思い出しただけ、
さゆりちゃん、
さゆりちゃん見に行ってまいりました、ね、
はい、ちょっとあの気になるような LINE をいただいてしまったんですが
また開ける
どういうことですか、どういうことですか、
ちょっと思い出しただけ、
はい、じゃあまずは
ストーリー、
はい、
2021年7月26日に34回目の誕生日を迎えた男、ステージ照明の仕事をしている彼はいつものように仕事に向かう一方、元恋人の女はタクシー運転手をしており、客を降ろした先に彼の姿を見つける。2人は、各年の7月26日を、振り返りながら共に過ごした6年間を思い出していくというお話です。
はい、はい、
私ねこれ見に行かさせていただきまして、
はい、
多分これも公開2日目ぐらいに行きました。
お
い、いや朝8時台ですよ、
はい、
これなんかいろいろ仕事の都合もあって、
はいはい、
見に行かせていただきまして、見て、
うん、
まあテンポが悪いなと、大したことが起きやしねえよと、30分経ってんのにこの2人の説明だけじゃねえかよと思って、もうこれまだ付き合ってたかどうかも話は進まねえよと思って、で1時間ぐらい経った後、
うん、
あれなんか劇的に話が進まないぞと思って、
うん、
嫌な予感をしつつ、これこのままノリと勢いで押し切って終わらせるぞとこの映画、
うんうん、
ただ案の定ノリと勢いで終わってったんですよ。
辛口ですね、はぁと思って。あれ昔一緒に仕事したんですよね、松井大吾監督、
松井君と、はい、
クリーパイプの、
はい、
あのミュージックビデオ、
はい、
で
まあ、紅爪とかね僕大好きだったから、紅爪とか、これはちょっとテンポ悪いし追記なんじゃないかなと、で、まあなんだろうねと思って帰ってきて、どうもなんか釈然としない気持ちで、
うん、
電車に乗ってて、
うん、
でそうだ、主題歌が、
うん、
これクリーパイプの、
うん、
が歌ってたなと、
うんうん、
で、ミュージックビデオをちゃんと見てないから、
うん、
見てみようと思って、電車の中で見たんです。そしたら、そこで映画とリンクしたんです。そしたらもう電車の中で、目の幅と同じ量の涙が、一目もはばからず、午前中の山手線の中、エッグですよ、もう。
一つ言っていいですか？
はい。
なかなか午前中の山手線で涙流しませんよ。
涙流してるアフロのおじさんですよ、もう YouTube 見ながら。
いやもうそれで十分じゃないですか、本当に
そういうことかと思って、自分の中で結局あれじゃないですか、あれか、僕たちは大人になれなかったとか、あの花とか、
うんうん、
とか、あのシリーズじゃないですか、昔は良かったシリーズ、
はいはいはいはい、はい、
だからそう、やっぱどうしても見ながら比べて見ちゃうんですよね、
うんうん
う
ん、
そうするとやっぱ弱いなと思って見ちゃってたから、う
ん、なるほどね、
だけど、
うん、
これねちょっと違うんですよ、
うんうん、
わかりました、
うん、
何が違ったのか、
うん、
この映画はすごく重要なことを言います、うん、女性の目線で描いてるんです。
なるほど。
タイトルは何ですか？ちょっと思い出しただけなんです。
それはやられたわ。
過去に遡るじゃないですか。
うん、
で、あれバラバラじゃないですか。
うん、
で、なんか自分の中ではもういつがどこだか分かんないから、
うんうん、
もう一回見て整理したいなぐらいの感じなんですよ、
うんうんうんうん、
違うんですよ、 ちょっと思い出しただけなんで、整理しなくていいんです。で、クリープハイプっていうバンドは一貫して女性目線の恋愛の歌なんです。
あー、なるほど。
を歌ってる人たちなんです。
なるほど。
尾崎世界観くんは、
じゃあこのタクシードライバー役やっている伊藤沙莉ちゃんが、
はい、
あの最後ね、
はい、
ニューヨーク吉木のと結婚して、
はい、
ベランダでタバコ吸うんだっけな、
はいはい、タバコ吸ってたか吸ってないか、まあまあ
分かんないけど、うん、ベランダで出て、あ、夕日かなんか見るんだ、
う
ん、
あれが朝日ですね、
朝日が、
はい、
朝日見た時に思い出しただけだ。
ちょっと
ちょっと
ちょっとで、同じタイミングで池松壮亮はあの部屋からあの朝日を見てるんですよ。けど池松壮亮は全部思い出してるんです。
なるほど。なるほど。
だ、池松壮亮に引きずれちゃダメなんですよ、この映画。全部伊藤沙莉側で見てからと、むちゃくちゃ面白いんです。ミュージックビデオは伊藤沙莉のことしか映してないんですよ。
あ、
ナイトオンザプラネットの。
じゃあ、この映画見た後に、ミュージックビデオは必見ですね。
必見だ。一応最後なんかちょっとオチみたいになってますけど、あれはまあ、うん、恥ずかしがってるからやってるだけで、
うんうんうん、
実際は伊藤沙莉が何を見てるかなんです。何を見て何を思い出してるかの映画なんで、それを見た時にぐわーやられたーと思って、100点だこのやり方と。よく言うじゃないですか、男性は別名で保存、
うん、
昔の恋愛を、女性は上書き保存ね。レズマンそうだと思います。僕もそうですよ。昔のね、好きだった付き合った彼女のことなんかもう全部一から再生するでしょ。
あの頃、そうそうそうそう、
あの頃の、
そうそうそう。
で、それは池松壮亮がそうなんです。ただこの映画は別名で保存じゃなくて上書き保存をしてるから、ちょこっとちょこっとしか見れないです。
なるほど。これは参ったー。
そうだ、だから参ったんですよ。
いや、これはすごいわ。
僕たちが大人になれなかったことは、あれは男性目線の映画なんです。
男性目線
だから全部書いてるんです、時系列に従って、うんうん、だから僕、だから男性とかに、おじさんとかに響くんです。で、6年っていう期間なんですけど、これうまいのは、一番簡単なやり方はその時流行ってた曲を書けりゃいいんですよ。で、それをやんないんですね。まあ、クリープハイプっていうのもあるんですけれども、そういうことじゃないんですよ。女性は多分曲を聴いてもどうこうとかそういうことじゃなくて、なぜならちょっとしか思い出してないんです。
そっか、なるほど。
だからもう一回見に行ってあそこを整理しようとか、オリジナルのナイトオンザプラネットの映画を見ようとか、そういうことしちゃいけないんですよ。だから整理したら負けなんです。どんどんドツボにはまっていくだけで。
もう僕整理しないタイプなんで、
はい、
それはやんないんですけど、いや、そこまではあれだな。
いや、完全にやられたなと思いましたね。で、最高傑作だと思いますね、松井大吾先生の。
あら、全然違ったじゃないですか。
そうだ、最初見た印象とね。
うん、いやー、なる。それ気づいたら、
気づいたら、そうかと思って、そうかと思って。曲からだってこの話作ったって言ってましたから。
でもな、これね、探すと同じ年に公開になっちゃったから。
あ、まあそうか、
ショーは全部ね、
まあ探す、まあ、まあ好き嫌い
はね。そうなのよ、伊藤葵ちゃんとかさ、やっぱすごかったから。
彼女は彼女はすごかった。
沙莉ちゃんもう怪物だからね、
うん、いや、あのね、伊藤沙莉に関しては、
うん、
ちょっと冷蔵庫マンっていう方が、
うん、
なんか年末に出した、
うん、
なんか YouTube チャンネルの動画かなんか見たんですけど、うんうんうん、全然わけわかんないこと言ってて、
うん、
なんかね、時代が伊藤沙莉と名乗って映画に出てるって言ってるんですよ。
そうですよ。
そう。え？ちょっと待って、時代が伊藤沙莉と名乗って映画に出てる。
うん。
時代、え？わかんないですよ。
わかんない？わかんない？
え？時代が？
いや、もうね、伊藤沙莉、もうこれ見た後に続けて2本見たんだけど、
はいはい、
そのタイトル拒絶と、はい、その僕たち大人になれなかった、はい、その伊藤沙莉じゃなくて空気を感じるわけですよ、その時の。
あ、それはね、分かるんです。言ってることは分かるんです。
そう、 その時は空気を感じるわけ。で、その、まあ、これは僕の意見なんですけど、顔とか容姿はトレンドではないじゃないですか。うん、彼女の、
うん。
で、
そうなん
です。その、ボソボソ、ボソボソっていう、その、セリフ。
そうそう、ちょっと低い声でね。
うん。はい、言うんだけど、その、ボソボソっていう、ちょっとセリフを吐いている時に、空気がグワーって感じさせるわけですよ。
はい。
それが、その、作品の中の時代を見事に感じさせてくれるわけ。だから僕もね、説明はできないんだけど、その、伊藤沙莉っていう人がね、その、まあ、すごい可愛いとか、可愛いは可愛いんですけど、とびきり美人とか、
うん、
とびきり可愛い、アイドル的に可愛いとかじゃないじゃないですか。
うん、
でも、こんなに魅力的なのは何かと思ったら、その作品の中で、あの時代の空気を吐く。
そこは分かんない。
女優だと思うんですよね。
いや、あの、多分、男性の中で、まあ、あれぐらいの年というか二十歳前後の時に付き合ってた彼女の面影が必ずどこかにあるんですよ、彼女の中に。
あー、なるほどね。
それがすごく共感を得られるんじゃないかなと思って。これが広瀬すずだったら美人すぎちゃって共感が得られないんですよ。
そう、広瀬すずがちょっとリードしちゃうんだよね。
そうなんです。
うん、そっか。
あの頃のだったあの頃付き合ってた彼女とかにちょっとどこか似てたりするんですよ。
それ時代ですよ。時代時代っていうのは、まあ、
じゃあ伊藤沙莉は永遠に僕らの恋人なんですよ、うん、
あ、伊藤沙莉がね、伊藤沙莉という文字がついてるけど、
伊藤沙莉は永遠に僕らの恋人なんですよ。
伊藤沙莉冷蔵庫マン好きになってくんねえかな。ほんとに沙莉ちゃん、
なんねえわ
ねえ、ほんとにな
んねえわ。友達にはなれると思うけど、
わかんないよ。
友達にはなれると思う。
なんか YouTube でこんなこと言ってる芸人さんがいるんだけど一度会ってみたいですとかって、そうなるかもしれないもん。
あ、したらじゃあ次回ここにいるんですか、伊藤沙莉が。
いや、ここには来ないですよ。これ行列とかそういうとこですよ。
出た、ずる。
いや、ずるんじゃない。だって俺はどうにもできないもん。うん、向こうがあると思う。
そうか、行列とかのゲストで出るってこと。
そう。
ずる。
そう、シークレットで。
うん、シークレットなんないじゃないですか、ね。
シークレットです。そうなのよ。あの、よくね、宴会とかで、はい、サプライズですけどって言われるんだけど、はい、サプライズなんないからさ。
みんなが知ってるあの人が来るからサプライズだ。
そう、ただの頭のおかしいダンボールかぶった人だからさ。
いや、でも本当にいい映画でしたね、これ。だから僕はもう本当に最大限の褒め言葉で見直さないです。
ああ、なるほどね。
はい、なぜならちょっと思い出しただけなんで。
ああ、いや、やっぱり違うわ、ちゃんまさんは。
いやいやいや、これは本当に良かった、
うん、俺は本当にもう単純バカだから伊藤沙莉は怪物ですとかが。
いやいや、それはそうですよ。それは
そう。その、これは傑作ですとか。いやいや、
そうです。
そういうふうになんか、もうほんと、感情的に受けたものをこう出すしかないけど。そりゃそうだよな。これさ、
はい。
一箇所だけ、
はい。
あの家に住んでる別の人のシーンがあったじゃないですか。
あ、なんかゲイカップルみたいな住んでましたね。
あれは何？
あれがだから、未来。でもそこはもういいんじゃないかなと思って。そこの整合性とかどうこうっていうのももう別に。
ちょっと外したかったんだと思うね。
ちょっと外したかったのと、そもそもが全部過去の話なのかなとか思いながらも。でもまあ、でもコロナのやつもしっかり描いてるなと思う。でもね、あとすごいなと思ったのは、2019年と2021年の、
うん、
2年じゃないですか、たかが、
うんうん、
そんな変わりっこないの、まあ、コロナっていうところ大きく変わりはあるんですけれども、やっぱり髪型がね、微妙にやっぱ当時流行ってた髪型なんですよ、伊藤沙莉が。
そうなんだ。
あ、ちょっと前女の子この髪型してたわと思って、そういうところに最大限の気は使ってるんだろうなっていうのはすごく確認しました。で、池松壮亮はもう本当に、あの、池松壮亮のことを気にしちゃダメなんです。 だから非日常のキャラなんですよ。多分ダンサーでもあるし、照明の仕事をしてるっていう人はそんなにいないじゃないですか、みんなの中に。だから共感を得なくていい人なんですよ。
池松壮亮は非日常をやるの表すのすごい上手いですからね。いや、
うまかったですよ。
すごい上手いの。
あとね、あれですね、多分俺そんなクリープハイプ聞き込んでないから分かんないですけど、うんうん、ちょいちょいね、クリープハイプの曲の歌詞をシーンにしてるような気がします。
ああ、そうなんだ。なるほど、ね、なんか気にする。
あ、地蔵の話、
気がする、
うん、地蔵の歌詞の話もあったような気がするんですよね。地蔵に毎日拝んでたとか、あと、それこそラストシーンの、朝日を見るところとかもオレンジって曲があるんですよね。
あ、そうなんだ。まあまあ、でもその松井大吾監督とはクリープハイプの方はその、はい、ね、あの共同作業
で一緒にいろいろ作ってるから、あの同じ世界線でいろいろ見せてきてんだなっていう。だから
いいコンビですよね。いいコンビっつうか、いいあの表現者のその刺激し合って、
はい、これはよかった。国村純もよかったですね。
よかった、
よかった、
ね、よかった、ね、
バーのスナックの バーのおじさんなのかなと思ったら、これゲイバーのおじさんじゃねえかと思って、けどおねえ言葉じゃないっていう、この難しい役ですよこれ。
そうなの。
いや、よかったですわ。
いや、これはね、僕もなんか軽く見たんだけど、
はい、
やられちゃったもんな。だってそれまで伊藤沙莉なんて、あの一歩も見てなかったもん。
ああ、なんか話は聞いてたけどぐらいですね。
うんうん、あのタイトル拒絶はすごいよってのは、はいはい、絶対見ろよって言われたんだけど、はい、見てなくて。すぐ見たもんな。
まあこう、まあ今も死ぬほど売れてますけど、これからもボンボン売れるでしょうね、この子ね。
いや、もうあのかなり行くと思いますよ。
かなりのところに行くかなと思ってます。
うん、きっとドラマオファー行ってるけど、出ないんじゃないかな。
あ、なんか出ないような気がする。
うんうんうんうんうん。今ね、ワウワウとかネットフリックスとかね、はい、いろいろあるんで
頑張ってもらいたいです。
はい、
ということで、うん、ちょっと思い出しただけ、
これはおすすめですよ。
ちょっとだけ思い出す映画です。
はい、
はい、
これは傑作です。
傑作、大傑作ですね、うん、女性目線の映画ですので、ぜひ見てください。
はい、
はい、ということで東京魅力放送局ではチャンネル登録、いいね、うん、よろしくお願いいたします、うん、そしてレゾマチャンネルの方も、
はい、
ぜひチャンネル登録、いいね、連打していただければなと思いますので、ぜひ今後とも一つよろしくお願いいたします。
いや、お願いします。
はい、じゃあそれでは
レゾマ再利上、はい、映画公開になってもう何週間か経つけど、その、あの、入りどうかな、どう、映画館のドアを、さあ入りいいね。さあ、無理イエイイエーイ、じゃあね、バイバイ。
はい。すごいですね。